続いては。
続いて、まあ、5巻は特に俺、まあ、ちょっとこの時間のない中特筆して言うようなあれはなかったけど、
あ、はいはい、
で6巻はあれよね、ここも大事な巻やね、ここも、うん、まあ中盤序盤の最後みたいな感じかな。コガン先生がついにイラコ星人に撃たれるところやね、
うんうんうん、
でここもねなかなか最後はショッキングで、
うん、
まあ、コガン先生、まあ、曖昧やったわけやけど、
うん、
いざもうイラコと戦うってなったら、
うん、
もう目がもう猫科動物のように拡大して、まあ、夜の戦いやったから、
はいはい、はいはいはい、
言うたらイラコは目もともと見えへんから、
はいはいはい、
暗さなんて関係ない、
うん、
だからそのアンドンとかもあの消すねんな、イクが、
はいはい、そうですね、
で真っ暗いすね、
イラコに有利になるようにね、
そうそうそう、でもそしたら急にコガン先生の目が猫の動物みたいに、
うん、
ガーって夜でも見える目に
ね、
変形すんねんな、
はいはいはい、
でその時にまああのー、必殺流れ星を繰り出すわけやね、
コガン流れ星
奥義、
はい、
流れ星を、
うん、
でもそれが破れるわけやねんな、
うんうんうん、
イラコ星人の無名逆流れという技によって、
はい、
で当たんねん、ちゃんとコガン先生に、
え、無名逆流れが、
無名逆流れが、
うんうん、
当たったはずやねんけど、まだコガン先生ちょっと動いてて、
うん、
で後ろからイラコ星人が刀で刺してとどめを刺すねんけど、
うん、
パッてコガン先生の顔映ったら、コガン先生の顔がもうすでに半分ないねんな。で、どこにあるかといえば、屋根裏まで飛ばされてんねん、天井、屋根の上まで。
ね。
うん。
いや
で、これ、コガン先生が、
うん、
まあ、顔半分切られて、
うん、
で、その時に、まあ、ミエが、娘のミエが、
はいはいはい、
白い結婚装束みたいな。
まあ、白無垢ですよ、ね、
そう、白装束で白無垢を着て現れんねんな、
うんうんうん、
で、コガン先生が三重の方を見て、
うん、
倒れんねんけど、その時に三重の目の前で、まあ、コガン先生顔半分しかないから、
うん、
倒れた拍子に脳みそこぼれ落ちんねんか、
はいはいはいはい、
うどん玉のごとく大脳がこぼれたって書いてあって、
はいはいはいはい、
でそれを見た三重が気を失うっていう、もう地獄絵図みたいな状況が、
いやほんま、すごいっすよね、うん、このでも三重も、
うん、
三重も言うたらあの時まで、
うん、
結構その頭おかしくなってたわけじゃないですか、
そうやねんな、
うん、もう心が壊れてて、
結局あの三重もイラコのことが好きやって、
まあそうですよね、うん、
やけど、うん、まあイラコが追い出しとったからっていうのでコガン流から追い出されて、
うん、
で三重が心のバランスそれで崩してまうねんな、
そうですよね、
うん、
でもなんかある瞬間からいきなり三重普通になりますよね、
そうそう、あのコガン流のやつらが殺され始めてから
ね、
うん、
でもそれはまたそれでイラコが帰ってきたっていう喜びでですよね、
というふうな、でもなんか偶然の一致やねんな、そこってあの明確に語られてなくて、
そうなんですよ、語られてない、
なんていうかシンクロニシティというか、
うん、っていうかその、
うん、
三重のマインドに関して、
うん、
結構語られてない謎が多いですね、
そうそうやね、そこもちょっとまた言わな、う
ん、後ほど
後ほど語るなあかんな、これもうパーッと言っていかなあかんな、これも
いやもうどんどん行きましょう、
いやもうでも七巻とかも源之助が脳みそこぼれ落ちたコガン先生に人工呼吸するっていうとこ、
ね、うん、ちょっとバトルロワイヤルのあのシーンを思い出しますね、
あそんなシーンあったっけ、
バトルロワイヤルで、
うん、
あのめっちゃラブラブなカップルがいるんですよ、
うんうんうん、
でラブラブなカップルがいて、
うん、
で男の方がバーンって頭打ち抜かれるんですよ、
うん、
で女の方がもうそれで精神おかしになって、
うん、
ダメだよこぼれちゃう、戻そう、
はいはい、
戻そう、
はい、あったあったあった、
戻そうって って
脳みそを戻そうとするやつやんな。
そうそうそうそう、うん、あのシーンをちょっと思い出しましたね。
あとね、
うん、
あのこれ別にショッキングなシーンっていうよりも、
うん、
あのなこれも7巻なんやけど、玄之介が城に呼ばれて、
は
い、イラコ制限と試合制みたいなことを言われるところなんやけど、
うんうん、
でその時に後ろにおった偉い人が、
はいはい、
東道者に撃たれた岩本様が果たして家中一の使い手であったかどうかみたいな、うん、小雁先生をバカにするようなことをちょっと言うねんな。でその瞬間藤木が、藤木その時正座してんねんで、正座して頭下げてんねんけど、
はいはいはいはい、
その状態のままくるってバク転すんねん。
そう
でバク転したのみならず、
うん、
バク転した瞬間、まあ、空中で後ろ向くやん、
はいはいはいはい、
その瞬間刀抜いて、
はいはいはい、
後ろにおるそのバカにしたやつの頭をパッて切って、で回転してまた同じ位置に戻ると同時に刀を収めてスッて元の状態に戻るっていう。
いやすごいっすよね、もう超人ですよね。
超人。この肉体操作
ね、
うん、
途中から普通の侍漫画じゃなくなりますからね。
めっちゃ超人やんな。
ねえ、超人ですよ、うん、特に藤木はやっぱり超人として描かれるですよね、
うん、そうやな、まあやっぱ努力してきたみたいなのがちゃんと分かるように、
うんうん、そうですね、
うん、
いやあのシーンは確かに怖かったな。
うん、でまあ八巻も、
はいはい、
でも結構なやっぱこれ15巻やけど、
うん、
見どころというか節目節目みたいなのがしっかりあって、
うんうん、
だからここの八巻もまあこれ中盤かな、中盤の一番の節目の部分なんやけど、
はいはい、
イラコと藤木がついに1対1で戦うというとこ。
うんうん。
まあ、ここはもう、ここはもう全体的に見てもらったらええと思うわ。
ああ、そうですね、
うん。
全体的にすごい盛り上がりますね。
そうそうそう。でも、一個意味わからんのが、途中でくつきやったっけ、くちき、雁之助か、
うん。はいはい。
が、くそひりながらその試合見てるっていうところな。
まあまあクソひりながらとか別に多分いらなかったんでしょうけど、
そうそうそう、
多分ちょっとそういうディティールが欲しかったんでしょうね、
う
ん、
そうやね、クソをひりつつって書いてるからな、いやそこ別にいらんやんなっていう、うん、
木の上からうんこ垂れ流しながら見てるっていう
っていうの
やっぱ力が入ったってことじゃないですか、
は
い、
ああなるほどね、ああなるほど、うん、そうか、
そう
手に汗握る、まあ、そうそう、月眼の月は動物的な感じやから、
そうそう、余計ね、
そういう風になってまうわけやな。
うん。
あとはね、9巻で、
はい、
牛又権左衛門が、
あ、
素手で去勢するとこやな。
いや、もうほんまに、やばないですか、あれ。
ちゃんと手に、2個金玉乗ってるからな。
いや、そうなんですよね。いや素手で麻酔なしで、
うん、
自分の金玉もぎ取ることできます？
これな、まあ言うたらここはまあ小雁先生に、うん、まあ小侍になるためにはそういう中途半端になんか思ってる女とかおったらあかんみたいな感じのこと で、
うんうん、
で牛又は密かに地元にそういうふうに思ってる女がおるっていう、
はいはいはいはい、
のを小雁先生に言ってなかったけど見破られとってんな。
うん、
でそれをもう断ち切るっていう意味で自分の金玉をすでによる虚勢を決行したわけなんやけど、
いやだからさ牛又権左衛門みたいな精神力のやつがね、
うん、
今この世の中におったら、
うん、
もうオリンピックとかも
う
絶対金メダルですよね。
だってもうその次のページに人か魔か牛又権左衛門獣か、それ以下か、鬼か、それ以上かってめっちゃすごい煽り書かれてるからな。
いやもうそれ以上ですよ。
それ以上やな。すごい女性は鬼もできへんと思うわ。
いや鬼も無理でしょ。やっぱ鬼は人を傷つけるけど自分を傷つけるなんていうね。
そうやな。
覚悟ないですから。
だってこの後、 あの菩薩の石だっていうやつが来んねやんか。
はいはいはい、はい、
もう牛股が大暴れしてね、この時藤木玄之介が倒されたから、
はいはい、
で大暴れしてもう誰も手つけられへんっていうので、
うん、
菩薩の石だっていうむっちゃ、うん、あの優しい嫁さんがカマキリみたいな顔してんねんけど、
はいはいはい、
そんな
カマキリみたいな顔っていうか、まあ、カマキリなん
カマキリやったけどな、
はい、
でもそんなんでも別に心は人のは姿にあらずっていう信念で、
うん、
牛股のところに行くね、うん、牛股殿疲れたであろうって言ってこう水を差し出そうとすんねんけど、うん、そんな菩薩の石田に対して牛股は肋骨掴んで内臓を引きずり出すっていう
もうすごいよなほんま今まで歴史でいろいろ書かれてる地獄の表現ってありますけど、
うん、
死狂いが一番やと思いますわ、ほんまに。
だって素手で内臓を引きずり出してるってな、
うん、いや無理でしょ、
そんなことできんの。
俺どんだけ腹立っても無理やもん。
そうやんな、うん、そんなパワーないよな。
ないですよ、うん、
そうこれがで10巻がね、
はいはい、
これ10感はでもまあでももうでも結構慣れてはくんねんけど、
うん、
まあ、例えば単純にちょっと腹立つなこれっていうのとかは、
はいはい、もう
あの藤木小岩流一派がもう全員撃たれた後、
はいはい、
東道者の静畑剣業仕置き屋敷の中で宴が行われてて、
ああはいはいはい
こら辺なんかムカつくなって思ったわ。
あのツタノイチがめっちゃフィーバーする日ですよね。そうそ
うそう、やるせなきかな我が剣は呪われしかとか言うとこ人たちにて何時をほふるとか言うとこむっちゃムカつくねんなこの顔とか。
ツタノイチはほんまに腹立ちますよね。
お調子もんやねほんまに。
お前なんやねんっていう
失禁したくせに
ね、
うん、
へ大きい音で失禁したくせに
そうやねとかズブズブするのでこういう調子乗るからムカつくんよな。
ねえ、
うん、であとこう藤木が腕縫合するシーンとかもリアルで痛かったわ。
いやー見てられないっすよね、
うん、
っ
ていうか確かに腕切られたのを縫合するのって、うん、確かに骨をある程度切らんと縫い合わされへんから。
そうですよね。
この表現見てあ確かにそうやなと思ったわ。
思ったけど、うん、もう耐えれないっすよ。
耐えられへんよな。だって
殺してくれって思うわ。
生死ぶちまけてたよな玄之介。
あーぶちまけてましたね。
死の間際の本能で、
うん、もう本能ですよね、
うん、
自分のせいあの子供を作るというか子孫を残すみたいな、うんうん、
でその後の、
うん、
あの死んだはずの牛股がこの静畑剣業仕置き屋敷に現れて、
うん、
イラコ聖剣を殺そうと してくんねんけど、
はいはいはい、
牛股にこう頭つかまれんねんな、
うん、
でやばいってなったイラコ聖剣が足で牛股の肛門に足を入れるっていうボジュって言ってこのシーンめっちゃ痛かったわ。
あ痛あそうか、
うん、
もうでも牛股はもうなんか人間に見えへんから。
だってこの時どうやってそうなったのか知らんけど、
うん、
牛股の足首に誰かの蝶巻きついてるからな
そうっすよね、うん、もう地獄ですよほんまに。
ほんまに地獄これは。
うん、
まあでもほんまにショッキングやなって思ったわ俺も。ここら辺までかな。あとはもう別に、
あほんまですか、
事の顛末みたいな感じで。
あ
ショッキングやったシーンっていうのは別にない。
あなるほどね、
うん、
あじゃ あ
ちょっと待って、一個
あります。
あのショッキングっていうか面白かったシーンが、
あ面白かったシーン、
11巻の、
はいはい、
あの船木道場の話にちょっとなるやんか
出たかついに。
でこの時シカさんがおるやんか。
はいはいはい。
一人娘、船木道場の、はい、一人娘って、
はい、
そうやな一人娘が、
うん、
で チカさんが昔兄貴と、うん、あのさっき言った同時に果てた兄貴な、双子の兄貴、うん、
はいはいはい、
そいつに男女のことの営みを教えてもらってる時の一コマがあんねんけど、
はいはいはい、
その時に船木の兄貴がチカに向かって、
うん、
あのクパーってやってるシーンがあったよっていう。
ああなるほど、それが面白かったよっていう。いや僕ほんまね、うん、ちょっとね面白かったし、
うん、
なんやねんっていうか、
うん、
この漫画のテンション感を見せたいがために書いてるだけだろうっていうシーンがね、うん、
はいはいはい、
そのチカさん周りのシーンなんですけど
はいはいはい、
もう僕一番びっくりしたのが、うん、あのチカさんがね、
うん、
まあ言ったら本当に美女で、
うんうん、
で剣術もすごいすごくて、
うんう
ん、でもみんなの憧れの的だみたいな、
うん、
でその船木道場にいる、
うん、
まあそんなに剣術は強くないけど、
うん、
まあまあイケメンの若侍がいるんですよね、
はいはいはいはい、
でその若侍にチカさんがこう逆呼ばいをかけるみたいな、
はいはいはい、あそうそうそうやね、そこのシーンでクパーが出てくるねんけどな、
ああそうそうそう、う
ん、
それで、
うん、
あのまず、
うん、
そのチカさんが、
うん、
その本当にセックスしたいっていうぐらい、
うんうん、
興奮した時に、
うん、
なぜか、
うん、
あの弾痕のようなものが、
うんうんうん
うん、そそり立ってくるっていう、
うん、
でこれあの本編に関係あるんかなって思うじゃないですか、
うん、
全然関係ないんですよ、ね、
ほんまに全然関係ないね。
いやびっくりして、それ
こんな船木流のに関する部分って、うん、くつき雁之助もそうやけど何も関係ないね。
関係ないです、もうほんまにこの世界観のテンションを伝えたいだけみたいな、
うんうん、
それで、まあ、そのシーンはもう単純に面白いし、
うんうん、
いやもうなんやねんこれみたいな、
うん、
興奮した時チンチン生えるってすごいことじゃないですか、だって
江戸時代に、まあまあ、
女の人じゃないですか、女の人のチンチンが生えるなんて、
うんうんうん、
まあこの作品ってもうほんまに常軌を逸したことっていっぱいありますけど、
うん、
でもやっぱり人間これだけ鍛えたらこんな強くなれるんだろうなみたいな、
うんうんうん、
まあ変な説得力あるじゃないですか、
うんうんうん、
流れ星なんてできるわけないけど、
まああのそうそう、だからちょっと理にかなってるなとか思ってしまう部分、
そう謎もその辺バキと似てるというかね、
うんうんうん、
っていうところなんですけど、うん、あの女の人が興奮した時にチンチン生えてくるっていう、うん、その現代医学でも解き明かせへんレベルの
わけわからんこと、まあ、だからその両性具有的な存在やったんじゃない、うん、
まあそうなんですかね。で、そのシーンでね、
うん、
そのまあセックスできないじゃないですか、結局。
うんうんうん、
チンチン生えてくるから。
うん、
で、やだ、恥ずかしい、みたいな感じで、
うん、
その、まあ、イケメンの若侍にちょっと、やだーみたいな感じで、ビンタみたいなするんですよ。
うんうんうん、
そのビンタ、別にそんな力加わってるような書き方もされてないのに、
うん、
パーン、もうやだーってパーンって手払ったら、
うん、
その若侍の、顔面の左半分がズルズルズルって抜けるんですよ。
まあまあな。
いや、ちょっとしたビンタで顔面の皮ズル向けなるぐらいの力出るっていう。
無礼者って言ってるけどな。
すごいなと思って。
うん、いやーって言って。
いや、無礼者って。いや、今までほんまにすごい技いっぱい出てきてますけど、
うん、
ビンタで顔の皮めくれたやつはチカさんしか知らん、俺。
まあ、船木流はな、あの、うん、代々怪力の家系やから。
うん。
だから言うてな。
いや、そうなんですよ。もう極端やわ、思って。
極端、ほんまに。
うん、まあ、ちょっとに、あの、心躍りましたけどね。
うん、面白い。
すごい表現やなと思って。いやでもまあまあショッキングなシーンはタイガさんが語り尽くしてくれましたけど、
うんうんうんうん、
まあ、やっぱりここでやっぱりその、うん、まあシグルイファンたちも結構いろいろ語っている部分でもあるし、
はい、
まあ、僕らも語らなければいけないなっていうところはね、
おうおうおう、
やっぱりその最後の試合ですよ、
うんうんうんうん、
最後の試合、
はい、15巻の
はい、はい、まあ、無名魚がれを、うん、まあ、放つイラコ制限に対して、
はい、
藤木玄之助が、
うん、
まあ、もう持ち前の怪力と格闘戦争を生かしてなんとか勝つというシーンなんですけど、
うん、はい、
まあ、まずその原作とはまあ違うところは、
うん、はい、
まあ、まずイクがいるってことですか？
いや、イクはおるよ、両方に。
あ、イクはいるんか。
両方におる。
そうかそうかそうか、
うん、
原作やと、
うん、
イラコ、藤木玄之助は、
うん、
まず刀を投げるんですよね。
そうそうそうそう、そうやね。
で、これまあ、刀を投げて、
あの、イラコ制限に向かってな。
そうそう、イラコ制限に向けて刀をパシュッと投げて、うん、で、それを投げることによって、その刀を払い上げるんですよね。
そう、それ、そこで、あの、無名魚流れを使わすっていう。
そうですよね。
うん、
でそれで打ち勝つって、まあまあ原作もうちょっといろいろありますけど、
うん、
あの、まあ本編、シグルイだと、
うん、
イクの方に刀を投げると。
そう。
ね。
うん、
で、これは、まあ多くは語られてないから、やっぱちゃんと読み込まないとわからないかなと思うんですけど、
うん、
やっぱりそのイクが合図を出すことを止めたってことでいいんですかね、そこは。
合図、いや、これは、もともとそのイラコが何をタイミングで剣を振るってるかっていうことやけど、
うん、
まあ、やっぱり殺気を感じてっていうことやと思うねんけど、
うんうん、
玄之助が刀を振るって、
うん、
なんていうかな、イクを、
うん、
例えば刀をほんまにいらんところに投げるつもりとかやったら、うん、多分イラコは反応せえへんと思うね、
うんうんうん、
だからイクを殺すつもりで、
うん、
刀を振ってことによってイラコは殺気を感じて、
あ、
無名魚がれを撃ってしまったっていう。
あ、なるほどな、
うん。
自分に来てるかどうか分からんけど、殺気を感じた。
そう、殺気を感じたっていう。だから、玄之助もただ刀を振るんじゃなくて、イクの方に向かって投げるっていうことが重要やって、そこで殺気を込めないと、
なるほど。
イラコには伝わらないっていう。
ああ。もうなんかその、どんな駒やったかはちょっと忘れちゃったんですけど、
うん、
なんか、イラコの体に目があるみたいな。
うん、
シーンありませんでした？
イラコの
なんか胸とかなんかに目があるみたいな、化け物目みたいな。
どのところやろ。
なんか最後の15巻で。
あ、15巻で。
はいはい。
イラコの体に目が、なんか傷口みたいなのが目みたいになるやつ
ですかね。なんか目が体のどっかにあるみたいな。
ああ、はいはいはい。これな、イメージやな。なんか、藤木が、イラコのことを見据えてんねんけど、
うん、はいはいはい。
その時に、イラコが、なんか顔がドクロで、
うん、
で、なんでか胸があんねん。
あ、そうそうそうそう。
で、胸が横に切り開いて、
うん、
その胸が目になんねんな。
うん、
でその目で睨まれてるみたいなイメージを感じ取って、
いや、そうなんですよ、
うん、
でそこでなんですよ、
うん、
そこで僕は、
うん、
そのおっぱいがあるじゃないですか、女性の象徴の、
うんうんうんうん、
そのおっぱいが目になっているっていうのが、う
ん、
そのイクともう連動しているというか、
はいはいはいはい、
もうちょっと妖術的な感じで、
うんうんうんうん、
イクと連動してて、そのイクが見てる視野を、
うん、
イラコ制限も、
うん、
その一緒に見れてるんじゃないかなっていう風に読み取れたんですよね。
あ、でもイクがおらんところでも結構人殺してるからな。
あ、まあまあそうですよね、
うん、
でもなんかちょっとそれを感じ取って、
うんうんうんうん、
あの玄之助はそのイクを殺そうとしたんじゃないかなっていう、その、
あ、 でも確かになんでここが女の父になってんのかっていうのはよくわからんな。
うん、まあ僕はだからその育の部分なんじゃないかなと思って。
うーん、
でまあそれで、うん、藤木玄之介育に向かって、
うん、
剣を投げてね、
うん、
でイラコ制限がまあ空打ちですよ、無名魚流れの、
うん、
あんなに15巻引っ張って、
うんうんうん、
待ちに待った無名魚流れ、
うん、
それがなんと空打ちしてしまうっていう、うん、
スカッとな、
スカッとね、
うん、
でそれで、藤木玄之介がバッと詰め寄って、
うん、
で最終的にその一番最初にイラコ制限と戦った時に、
うんうん、
藤木制限が負けてしまったあのつばぜり合いの力押しで、
うん、
イラコ制限を倒すと、
うんうんうんうん、
いうことなんですけど、
うん、
僕ちょっとあの原作というか、
うん、
僕原作の小説は読んでないんですけど、
うん、
実は、
うん、
あのシグルイとまた別に、
ほう、
あのカイナっていう、
うん、
漫画がありまして、
うん、
腕って書いてカイナって読ませる漫画があるんですよ。
ほう、
でこれが何かっていうと、
うん、
駿河城午前試合12試合11試合を全部描いた漫画なんですよね。
あ、そんなんあんねや。
あるんですよ。でこれを一応全部見まして、
ほうほう、
うん、でそれでちょっとね、
うん、
あの最終試合がごっちゃになっているんですよね。
はあ、ははあ、
演出がちょっと違うんですよ。
ああ、そうやな、うん。まあ、原作とは違うからな。
うん。
うんうんうん。
あの、その、カイナの方では、
うん、
まあ、無名魚流れを、バーッと空振りするんですよね。
うん。
で、それで。
空振りすんねや。あの、刀切るんじゃなくて。
あ、刀を払い上げる
んですよ。うんうんうん。
ほんで、もう一回構えて、
うん。
で、もう一回、こう、空振りするんですよね。
もう一回無名魚流れを打つってこと。
そうそうそうそう。
へえ。
まあもう一回、どっちだかな。まあなんか無名魚流れにしても何にしても、
うん、
不自然な感じで一回空打ちする空立ちを入れるんですよ。
うん、
でって藤木が鳴って、
うん、
でその隙にバッと近づいて倒すんですよ。
ああ。
でこれが何だったのかっていうのが、
うん、
近くにハエが飛んでて。
ああ。はいはいはいはい。
そのハエが近づいてきたっていうので、
うん、
癖というか、
うん、
何かしらこう生き物の気配を感じて、
うん、
そのハエを真っ二つに切ってしまったんですよね。
はあ、はあはあはは
あ、それで隙が生まれてしまうっていう。
ちょっとでも、ああそうか。まあでもその時神経が過敏になってるから。
そうそうそう。
なるほどな。
うん。まあそれもそれですごいなと思ったり。
ああ、でも確かほんまの原作はあの刀を投げてきた刀を、
うん、
真っ二つにすんねんな、無名魚流れで。
ああそうなんや。
真っ二つにして、あの玄之介があの小立ちじゃない、脇差しの方で、
うん、
つばぜまりで真っ二つにするっていうだけやな、うん。
あ、そうなんや、
うん、
やっぱ漫画は漫画でやっぱ脚色があるんやな。
そうやな、そのカイナの方も脚色されてるな。
あ、じゃあぜひあのカイナの方も、
うん、ほんまやな、ちょっと読んでみよう。いや俺な、小説の方も今回読み直してんけど、
うん、
あの実はちゃんと読み直したのは1話目と最終話だけやね。
あ、そういうことなんですね、
うん、真ん中はあのあんま関係ないから、まあ一応
そうですね、
言うたらシグルイに出てくるやつも何か出てきてんねんけど、
うん、
まあ関係ないからもう読まんかって。そう、
あの、うん、宮本武蔵が出てきますね。
え、カイナに？
カイナに。
へえ。
出てくるんですよ、その一試合の一人として。
え、そうなん？
そうなんですよ。めっちゃあっさり終わりますけど。
そんなんなかったと思うで。
めっちゃ強いみたいな感じで、やっぱり武蔵は強かったみたいな感じですぐ終わりますけどね。
結構脚色してるやん。
そうですね。でも、武蔵以外は多分、うん、脚色して、あー、でもちょっと違う、キャラが違う時もありますね。
あー、
うん。
なるほどね。
はい。
こういうのは、まあ、三重の最後、
はいはい、あもうそれですね、
そこやんな、
語らなければいけないのは、うん、
最後、まあ、自害するわけやんか。
そうですね、
あれなんでかっていうとこよね、
うん、そうです。
だからこれ原作やったら、
うん、
もう明確にイラコのことが好きやったからって書いてあるね、
うん、
もう文章で、
うん、
イラコのことがまだ実は好きやったからイラコが殺されたから自害したっていう風になってるんやけど、
うん、
シグルイの方はやっぱちょっとニュアンスがまた違うから、
うんうん、
それと同じ解釈ではないかもなっていう風に思ってて、
うん、まあ、ぜあの好きだからっていう短絡的な感じではないけど、
うん、
まあまあでも単純にそれに近い感じかな、
うん、
まあでもやっぱ一番キーとなるシーンは、
うん、
あやっぱり種って言って、
うん、
あの三重さんが、
うん、
道場の真ん中でね、
はいはいはい、
まあ弟子たちにこう手足を押さえつけられて、
うん、
ここでみんなが見てる前でイラコ制限とセックスしなさいみたいな、
うんうんうん、
処女を奪われなさいみたいなシーンがあるじゃないですか、
うんうん、
でそこでまあ言ったらいつも自分を気にかけてくれてる藤木玄之介の顔を見たら、
うん、
鼻血を垂らしながらもう苦靴のように、
うんうん、
自分の足を押さえている藤木玄之介を見て、
何かを我慢してるときは藤木は鼻血を垂らすからな。
そうなんですよ、
うん、
鼻血垂らすぐらい我慢してるけど結局、
うんうん、
偉い人の言うこと聞く。
そう、言いなりになってるわけやねんな。
そう。で、男はみんな苦靴だと、
うん。
っていうところで、うん、イラコ制限だけが苦靴ではなかったっていう。うん、
そこでイラコは断んねんな。
そう、やめてくださいと。
うん、
もしここでことを無理やりやってしまえば、うん、娘さんは自分の舌を噛んで死んでしまいますから、
うんうん、
ここでそういうことするのやめましょうと言って、
うん、
まあ、三重を助ける形になるんですよね。
うん、
でそれで、まあ、三重の胸の内にイラコ制限が燃え始めるんですけど、
うんうんうん、
でそのシーンの、うん、藤木玄之介が何かを我慢して、
うん、
まあ、自分は本当はこんなことしたくないけど、
うん、
まあ、おかみ、あの上の人の言うことを聞くっていう目を見て結構あの三重は絶望するわけじゃないですか、
うんうんうん、
でそれで最後、
うん、
もう多分そのイラコのことをもうちょっと心の中に残ってるけど、
うん、
まあ、目の前でイラコを倒したことによって、
うん、
まあ、ここもちょっとあんまり語られてなさすぎてよくわかんないんですけど、
そうやな、うん、
まあ、急じゃないですか、急になんか憎い憎いイラコを切っておくださいましみたいな、
うんうん、そうやね、ちょっと無理してる感じあったよな、
うん、なんかお前白むくとか来て、うん、なんか結婚したいとか言うてたのに、うん、いきなりイラコが憎いイラコが憎いって言い出すっていう、
うんうん、
まあなんかちょっとね、高校生の女の子の強がりみたいな、好きやから逆に強く言うみたいな、
うん、
でも多分すっきりはして、
うん、
まあ、これでまあその元々思ってた白馬の王子様との結婚はないけど、
うん、
藤木玄之介と幸せに暮らそうって思えたけど、
うんうんうんうん、
自分がほんまに絶望を覚えた、
うん、
あの苦靴の眼差しをね、
うん、
藤木玄之介がしたじゃないですか、もう一回。
そうやね、最後にイラコの首を切れっていうふうに言われてな、
ね、
うん、
まあ、すごい長年のライバルで、
うん、
本当に辛酸を舐めさせられて、まあ、ましてや左腕まで奪ったようなライバル、うん、永遠のライバルのイラコ制限を、
うん、
自分の力で、
うん、
まあ、倒して、
うん、
その命を絶った瞬間にね、
うん、
イラコ制限はほんまになんていうか尊敬に値する人間だと思えたんですよね、うん、藤木玄之介は、うん、そんな神聖なその心のつながりを感じるイラコ制限に対して、
うん、
まあ、首を切り落とせっていう、
うん、
まあでもやっぱお殿さんの言うことですからね、
うん、
なあやらなあかんということで、
うん、
鼻血を垂らしながら
またしても
鼻血を垂らして、
あ、
イラコ制限の首を切るじゃないですか、
うん、
多分その顔を見て、
うん、
もう生きる価値なしって思ったんじゃない？
そうやね。結局って思って絶望したんやわな、
うん。多分やっぱりって、
うん、
ほんまの人間っていうのは、
うん、
その 階級社会とか、
うん、
もうそういうの何もなく本当に等身大として、
うん、
自分自身とか、
うん、
人と接する人間って、
うん、
この世にはイラコ制限しかおらんかったんやなってやっぱ改めて思ったん
だ
なって、
うん、まあまあそうやな。まあなんかせっかくイラコ諦めて藤木で行こうって思っとったけどやっぱそうなんかい言うて、
そうそうそう、
うん、
お前くぐつやないかい、
まあ、そうやな。でまあイラコももうどっちにしろおらんし、
そう
藤木はくぐつやし、
うん、
もうお家ももう潰されたし、
いやもう何の、
うん、
何の希望もないです
。そうだからもう自害しかなかったっちゅうわけやわな。
うん、まあそれも極端な話ですけどね。
そうやねんな。
別に生きてりゃなんかあるでしょって思いますけどね。
うん、まあでもやっぱその解釈やわな。
多分ね。
うん、そう思うわ俺も。
うん
う
ん、いやでもね、
うん、
まあこの解釈に関しては、
うん、
まあ正解してようが間違ってようがね、
うん、
僕はこの解釈で別に自分の見方やから。
うん、いやまあ俺もそう思ったけどな。
まあそうですよね。
うん
でまあ、ええー、わって思うんですよ。これはこれでじゃあ落着というか、
うんうんうん、
しぐるいはこれで終わりましたって思えるが、
うん、
やっぱ三重の、うん、心の機微について、
うん、
やっぱすっきりしないんですよね。
あ
言うたら、まあ、小雁先生が殺される日に、
うん
まあ、イラコ制限が来てくれたということで、
うん
まあ、白むくに身を包んで、
うん、
まあ三つ指をついて、
うん
まあちょっとこうお嫁に行きますみたいなね、
うん、
感じであなたもお待ち申し上げておりました的な、
うんうん、
空気出してたじゃないですか、
うんうんうん、
でそれでいきなりなんか憎い憎いイラコっていうい
やもうでも狂いのやからな、
あれはだから狂いの、いやでもちょっとまともにな戻ってたじゃないですか、
うん、それが逆に変やけどな。
あーなるほどね、
うん、まともんで折れるわけないやん。それがまともな状態にパッと見えてる状態がもう俺イカれてるなと思うねんな。
あーなるほどね、
うん、
まあじゃあもう見えは、
うん、
あの一回狂った時点で、
うんうん、
もう最後までずっと狂いのやったってこと
は、ね、狂ってたんやと思うで。だって言うたら親父がその時着てたなんか顔のシミみたいな着物とかずっとかけてたりとかもするし、
あそうですね。いやでも喋り口がめっちゃちゃんとしてたじゃないですか。
だからそれもなんか変やん。
あまあね、
うん、
すごい新興宗教の人みたいな感じですよね。
そうそう、なんかもうそういう風に自分を思い込ませてそういうキャラでやってるみたいな感じするから、
うん、まあそうですよね、
うん、
いやほんまになんかみんな地獄ですよね。
いやなんかな、ほんまこれ登場人物全員そうやけど、小雁流のやつとかも、
うん、
なんかその極めた人たちというか、なんか、
うん、
その道しかなかった人たち、
うん、
他になんかもう道がなかったんやなみたいな、
うんうん、
人たちばっかりが集まってきてるから、
うん、
極端な人たちばっかりしかおれへんから、
うん、
なんかもう残酷よな全体的に。
いやそうなんですよね。
もっとうまいこと生きれたらよかったのになみたいな。
いやまあそのそれがやっぱり江戸時代やったんかなってちょっと思いますね。
うん、そうそうやねんな、
うん、もううまくとかないっていうね、
うん
うん、いやだって蕎麦屋でちょっとね冗談っぽく、
うん、
あの流派どうのこうのって言ってただけで、
うん、
目玉引き抜かれて食われるんすよ。
プーって言って。
そんなことあります？
まあ多分ほんまの江戸時代でもやったらあかんってよなあれ。
だから俺が、
うん、
例えば中崎翔ちゃんは中目黒行って、
ああ
中目黒のなんか立ち飲み屋で、
うん、やった
いや、いやいや、最後まで聞いてくれ
よ。ああ、ごめんごめん。
中目黒の立ち飲み屋で、
うん、
やってないで。
ああ、やってない、やってんの。
もしもの話ね。
ああ、ああ。
いや、じゃ中目黒の立ち飲み屋で、
うんうん。
いや、エグザイルとか別に、二人踊っ、あの、歌ってるやつ以外別にいらんよな、みたいな。
ああ、はいはい、あ、なるほどな。はいはい。
言ってたら、歌とかが。
急に巻き台にしばかれたみたいな。
巻き台が。 いきなり後ろから俺の首根っこバイッ掴んでわーってこっち向けて目ん玉グーンってくり抜いて俺の目ん玉食うみたいな、ありえないでしょ。
ありえへんな。そ、まあ、それはありえへんよ。それは。
エグザイルは。
うん。エグザイルはありえへん。
あ、そっか。
うん、俺な、これ、一個、うん、これ、疑問に思ってるとこがあって。
うんうん。
あの、奥義。
奥義。
流れ星。
流れ星。
これな、うん、星流れっていうパターンもあんねん。
あ、ありますね。
これどう違うんっていう。
いやー、一緒なんじゃないですか。でも流れ星、うん、
それでいいんかな。
いや、多分テンションで書いてるから、多分その日のテンションで、
うん、
うわー流れ星っていう人、うわー星流れっていう日があったんじゃないですかね。
うわ、
多分冷静に描ける漫画じゃないでしょ、だってあれ。
そこでも間違うんかな。
うん、いやだって実際変わりなかったでしょ、その技的には。
そうやね、俺もな、あの星流れと流れ星が出てくるところ調べて、
うん、
でなんか最初は、
うん、
なんか例えば未熟者、コガン先生しか流れ星と名乗ってはいけない、
うん、
牛股は星流れと名乗ってはいけないとか、そういうのがあるんかなと思っとってんけど、
はいはいはいはい。
でも最後の牛又死ぬ前とかに使ってたわ、
うん、
流れ星やねんな。あ、でもあれ牛又自分では言ってないかもな、
はいはい、ああなるほどね。周りが、うん、あ流れ星だって。
そうそうそうそう、ちょっと待って、今ちょっとサーチするわ、
うん。タカさん、タカさん、なんかライオンの叫び声みたいな。
最後マイク落ちたわ。ね、
うん、
牛股対イラコ制限の
ところ。イラコ制限。
これが。あ、また。
またライオンが吠えました。
あ、さあここやな。11巻。
うん、
あ、そうか、これ低空の流れ星はで、これ膝をついた流れ星で、そうやな、自分では言ってないな。いや、これは実はコガン先生が若かりし日に野牛宗則と戦う時があるねんな、
うんうん、あ、実際こう打たなかった時。
そうそうそうそう、あの引き分けでござるみたいなこと言ってうやむやにした時、
はいはいはい、
あの時若かりし頃のコガン先生は星流れって言ってんね。だからもしかしたら未熟な時は星な、同じ技やったとしても星流れと言わなあかんみたいなルールがあるんかもしれへん。
なるほどね、
うん、
正真正銘は流れ星で、
そうそうそう、
未熟な時は星流れ、
うん、
いやでも結局同じやけどな。
そうそう、技としては同じやねん
ね。
ね、そういうしきたりとして、
なんかメテオとコメットみたいな感じですかね。
いやでもそれは明確に技の威力が違うやん。
まあまあそうですよね。
でも別に
なるほど、ただのしきたりとしてか。
そうそうそうそうそう、全く同じもんやったとしてもそこに到達してないもんは流れ星と言ってはいけないみたいな、
うん、なるほどね
っていうことやと俺は思ってんねんけど、これ誰か解明してるやつおれへんかな。
いや解明してるっていうか、
うん、
なんかたとえ言ってる人がいたとしても、
うん、
それは100の正解じゃないと思うんですよね、その作者に聞かない限りは。
まあいや分からんで、俺らが見落としてるだけかも分からんで。
あ、なるほどね、この間ではこう言っててみたいな、
うん、そう、なんかちゃんとした筋通った理屈をちゃんと見つけてるやつがおるかも分からん。
そういった理屈をちゃんと分かった人は、こちらの方にメールしてください。すべて小文字で、
はい、
漫画群アットマークアウトルックドット JP、 アウトルックは OUTLOOK です。
はい、
漫画群アットマークアウトルックドット JP までお願いします。
はい、お願いします。
はい、やっと言えた。
お前
やっと言えましたよ。もうこれ
こういう時にあの言わないな、うん、
そうですね、やっぱ漠然と、うん、あのいつも最初に言うっていうのをちょっとやめようと思って、
そうやね、
ほんまに来てほしい時に言おうと思ってね、
うんうん
うん、
だこのな俺流れ星も、
うん、
結構その理屈がちゃんとあって、
はいはいはいはい、
覚えていく段階みたいなのがあるやん、
うん、ありますね、
最初はこの流れ、
うん、
手をちょっとつかの部分ちょっと滑らして、
うんうん、
ギリギリで持つっていう、
うんうん、
振ってる途中に、
うん、
流れっていうのがあって、
うん、
で次はこう指だけで振るやつ、
うんうんうん、
これ別に名前はないけど、
うん、まあ、小顔流のやつがみんなやってるやつ
ですね、そうそう、みんながやってるやつ、2本指で掴んで、
うんうん、まあ、ちょっとリーチを伸ばすというか、
そうそうそう、
うん、
ではそっから星流れに行って流れ星と名乗っていいみたいな、
うん、
なんかこういうなんか順序よく技をある意味理にかなって覚えていくのとか俺とがしっぽいなと思って、
ああなるほどね、
うん、なんか理屈無理やけど理屈っぽいやん、
そうですね、
うん、
これをマスターしたらこうなってこうなってみたいな、
そうそうそうそう、
まあしかもそのほんまに編み出し本人が編み出したような形で、
うん、
あの源之助も編み出すじゃないです
か、そうやな、その冬の寒い時にとか、
うん、
手かじかんでたから偶然できたみたいなとかな、
そうそうそうそう、なんかいいですよね、
うん、
であのまあいやこれちょっとすごいなと思ったんですけど、
うん、
あの小雁先生が朦朧としてる時に、
うん、
藤木源之助がたまたま小雁先生の近くおって、
うん、
でとっくりが転がってるって、でこのとっくり の一部がね、
はい、
きれいにこうそがれてるというか、
そうやな、
で直感的にこれは、
うんうん、
奥義の秘密が隠されてるって、
うん、
そ
うや
な、
うんうん、
直感して、うん、そのとっくりをパクってね、
隠すやんな、うん、
そう隠して、
うん、
でその屋敷中にあるとっくりをいっぱい集めてなんかちょっとした山の裏山の寺みたいなところにこもってね、いろいろやるんですけどね、なんかああいうもうとにかく何がいいってやっぱ瞬発的なテンションですよ、
うん、
この漫画
こう手を一回閉じて蓋をしてそこが飛び出すように、
うん、そうそうそう
そ
う、
それが王につながるわけよね、流れ星の骨子となんねんな、
そうですね、うん、だから刀をこう矢のように放つみたいな感じですよね、
これもオリジナルの技やけどな、
いやそうなんですよ、うん、そうそう、でしかも結局、うん、その無名大阪流れ、
うん、
イラコ制限の最終奥義、
うん、
これも結局変形星流れですからね、
あそうそうそう、足盤やからな、
そうそう、放つ場所が違うだけで、
うん、
うん、剣術最強の技なのかもしれないって感じですよね、
うん、
星流れが、まあ、最強とか最速、
実際にできるんやったらな、
そうですね
最速
であり最長リーチ、
うんうん
うん、ですよね、
うん、え、だってこれヒロキって、
うん、はいはい、
原作の一番最後って知ってるん？
原作は知らないですね、
あ原作
って
か、まあ、カイナの方でもやけど、その11試合全部終わった後の話、
はいは知ってます、知ってます、
ああ知ってんねんな、
はいはい、
いやなんかこのしぐるい読んで、まあ、しぐるいはしぐるいで完結してしまってるから、
はいはいはい、
原作の最後、
うん、恋愛話、
そう全然なんか違うというか毛色が、
まあまああのしぐるいだけを見てる人からしたらね、
うん、
全然無理ですよね、あそこに行くには、
うん、だってもう藤木別の女にも手出し始めてるからな、
いやそうなんですよ、
うん、
うん、
で全員結局死ぬっていうな、
いやそうですよね全員、え、その全員っていうのはその御前時代に出場した人、
出場してたやつ、
ああそうかそうか、
うん、
ただ長と共に、
あ共に、ああ共にっていうのはまあただ長も後日、
うん、
自害っていうかするからな、
切腹させられてる
んです、させられるからな、
うん、
うん、
でお前らもあかんぞって言われたんですかね、じゃあ、
ええ
、生き残った人らいるじゃないですか、藤木源之助とか、
え、あれも死ぬやん。戦って。
あれ死にましたっけ？
うん。
え、なんか、あの、女と手つないで、ファイン、うん、フィンみたいになってませんでした？
あ、じゃあ違うんや。
あ、そうか。いや、僕が見たやつでは、うん、藤木玄之介と、
うん、
絹が手つないで帰るみたいな。
うん、あ、違うわ。
あ、違うんですか、
うん、
どんな感じなんですか。
いや、原作やったら、うん、まあ、まあ、11試合やって言うたら22人おって、
はいはいはい。
で、5人生き残るのかな。
うんうん。
で、その5人ともが、まあ、お城に召し抱えられるみたいな。
あ、はいはい、言ってました、言ってました。う
ん、で、やけど、藤木だけ断んねん。
うん、
俺はもう、そのイラコの形、イラコ倒せればもうそれでよかったから、
うん、
もう別にそんな使えるとかそういうのはないですって言って、
うん、
やけど上の人間が、あ、じゃあまあ使えるじゃなくてちょっとまあ一時だけとどまってみんなに稽古だけつけてあげてくれへんかみたいな感じで言われんねんな、
うんうん、
で、あ、分かりましたって言ってしばらくとどまんねん、
うん、
で、その時にその御前試合で生き残った磯田絹っていう女の薙刀使いがおんねんけど、
は
いはい、
うんうん、
そいつに惚れんねんな、
うん、
なんか三重の凛とした雰囲気とかがちょっとダブって、
うん、
磯田絹ええなって思うようになるね、
うん、
で、そんなさなか、こいつなんていう名前やったっけな、ちょっと待って、もう一人
めっちゃええやつ、
ええやつっていうか、
あの、自分が強すぎて、
うん、
あの、酒場島で、
うん、
人を殺さん
よ。そいつじゃない、そいつじゃない。
あ、そいつじゃない。
うん。そいつも、あ、そいつも、あの、生き残っ、あ、そいつはでも途中で死ぬで。
あ、そう、流浪に献身方式の人。
そいつは試合では勝つねんけど、
うん、
試合の途中でなんか乗り込んできた変なやつに殺されんねん。
そうやったっけ、
うん、
ああ、じゃあ全然違うんやな。
まあ、それって言うと、シグルイにも出てきたやつやろ。
そうそうそうそうそう。
あの、
なんか、イラクをかくまって
くれた。そうそうそうそう。そうそう、あいつもおるけど、うん、あいつは途中で死んで、
うん、
あ、さ、小村っていう侍がおって、そいつも生き残りの一人やねんけど。
槍使い？
いや、普通の刀使い。槍は、あれよ。
ガマ剣法と戦ったやつ。
さあ、シグルにも出てきたやつやんな。
うんうん、
シューサブロー。なんちゃら
シューサブロー。あ、でしたっけ、
うん、
ううう
そう、あいつは生き残ってんねんけど。
うん、
で、なんか、小村も、絹のことを好きなねんな。
はいはいはい。
で、絹も小村のことを好きなねん。
あ、そうなんや。
そんで、そこ両思いなんねんけど。
うん。
なんか、ある日、玄之介がまた上の人に呼ばれて。
うん、
で、お前、やっぱりここで働く気ないんかって聞かれて。で、いやー、やっぱないですって言ったら、
うん、
その上の人が、じゃあお前磯田絹と結婚させたるわみたいに言うねんな。
おうおうおう、
だからお前ここで働けやって言って、
うん、
で、玄之介はもうちょっと気になっとったから、
うん、
あ、オッケーっすみたいな感じで言うねんけど、で、そしたら絹が呼ばれんねん、
うん、
で、絹、お前玄之介と結婚してみたいに、
うん、
してくれへんかって言われて、で、絹は、うん、頬をわからめて、
うん、
わかりましたって言うねん。
うん、
で、家帰んねんな。
うんうん、
そしたら、絹のところに、小村が来んねん。
はいはいはい。
で、おい、絹、お前、玄之介と藤木とお前、結婚すること許可したらしいなって言って、
うん、
なんでやねんって言うてくれ。
うん、
そしたら、絹、そしたら実は、
うん、
そう、小村っていうやつも、
うん、
下の名前、玄之介やねん。
あ、はいはいはい、そうでしたね。
で、玄之介と結婚してくれへんかって言われたから、小村玄之介のことやと思って、絹は。
あ、なるほど。
で、はいって許可してしまったけど、藤木やったっていうことが分かって、
うん、
いや、今からじゃあ上の人に断ってきますわって言って行くねん。
うん、
で、その時に絹が、殿さんに目つけられんねんな。
うんうん。
ただ長に。
あ、ただ長に。
絹を見つけて、ペロリ、誰だあの女ってなんねやんか。
で、ありそう。ありそうなシーン。
で、誰、あの女誰やって言うってことは、 もうその女はもう目かけにしろっていうのとイコールの意味らしいね。
はいはいはいはい。
で、目かけに生かされることが決定してしまうねんな。
もうその瞬間に。
その瞬間に。で、うん、キヌがこう家帰ってきたら、うん、ダブル玄之介が待ち構えてて。で、おいお前どうなったんやって言って。で、藤木玄之介は俺と結婚するんやんな、なって言ってきて。で、小村玄之介の方は、うん、お前ちゃんと上の人に断ってきたんかとか言ってきてんけど、
うん、
キヌは、いや、うちちょっと殿さんの目かけになることになったわって言って、うん、でももう殿さんってもう行かれてるから、
うん、
多分無事ではすまんと。
まあそうですね。
うん、だからどうしようかって言ったときに、まあ、藤木玄之介は殿さんに対して忠誠心ないから、
はいはいはい、
よし、じゃあ逃げよって言うね。
はいはいはいはい。
そしたら小村も、いや、それやったら俺も行くしってなって、
うん、
で、3人で逃げんねん。
あ、3人で逃げる
の？そう、3人で逃げんねん。そしたら、うん、追っ手として、城から何人か出てくんねんけど、うん、その3人を捕まえろって言って。で、うんうん、その追っ手のうちの2人が、午前試合で生き残った残りの2人やねん。
あー。
まあ、言うたら、それぐらいの手だれじゃないと相手できへんから。
うんうん。
っていうので、その槍使いのなんちゃら周三郎と、うん、まあ、もう一人の生き残りと二人で行って、うん、でそれぞれが小村と藤木それぞれと怠慢すんねやんか、
うんうん、
でなんやかんやって4人とも死ぬねん。まあ例えば玄之介は勝ったけど、
うん、
勝った瞬間に周りにおったやつに槍で殺されるとか、
はいはいはい、
まあなんかそういうので結局もう4人とも死んでまうやんか。
はいはいはい、はい。
で、キヌは殿様のもんやから無傷で連れて帰ってきて、
うん、
殿様の前に出すねんけど、その殿様と初夜を過ごすっていう日に、キヌは自分の胸を刀で刺して自害するっていう。
うわー、マジか。
そして誰もいなくなったっていう。
うわー、めっちゃきついっすね。うん、もうほんまに救いがないですね。俺カイナラストどんなんやったかな、うん、ちょっともう一回見とこう。いや、さっきちょっとパラッと言ったっすけど、
うん、
ちょっと俺頭の中でちょっと書いてる恐れがあるんで。
ああ、絵図を、
絵図をちょっと。いや、でもなんとなくその藤木玄之介と、
うん、
おきぬがなんかちょっと手つないで帰るみたいな感じがあったような気がするんですけどね。
これきぬ一コマだけしぐるい出てくるけどな。
え、
そうやな。
そうでしたっけ。
なんか全員午前試合出るやつ全員が
城に、あ、並んで、
そうそう、城に土砂降りの中城に呼ばれて、
あ、あったあったあったあった、
頭下げて
女のやつおった、
そうそう、そこに磯田きぬって書いてあるんだけど、
そう
やすや、こういうな、磯田絹の対戦相手も書いてあんねん。
はいはい。
で、このな、磯田絹の対戦相手がまたやばいやつで、
あれ、エクスタシーボール、
あ、そうそうそう、ザナミ勘左衛門っていうやつ、そいつも一コマでできて、
あいつがやっぱ一番やばいですよね。
そうそう、もう好きな女に殺された
、切り刻まれたい、
そうそう。
いや、でもしぐるいのテンションで、
うん、
あの男のことまた書いてほしいですよね。い
や、全然いけるキャラよな。
ですよね。
うん、
まあ、11試合全部しぐるいのテンションで書けって言われても、
うんうんうん、
まあ、ちょっと無理なやつもあると思うんですよ。
うんうん、
いや、でも、書ける話は、その、絹とその、あれ、お兄ちゃんですよね。
あ、ザナミ？
ザナミ。
いや、お兄ちゃんじゃなくて、旦那の親友やで。
旦那の親友やっけ、
うん、で、そのザナミはその絹に切り殺されたいから恨み買うために親友を殺して、
うん、ああ、じゃあちょっと原作と違うな、俺が見たやつは。
あ、そうな、え、でもお兄ちゃんやったんかな、俺もちょっとでもうろ覚えやわそこ。
いや、なんか俺が見たやつは絹、
うん、
のお兄ちゃんなんですよ。
そうやったっけ。
そうそう、兄、あんなに美しかった兄様がみたいな。
ああ、それなんか昔から知ってるから兄様って言ってるとかじゃなく。
いや、多分お兄ちゃんやったと思いますね。
お兄たんやったっけな。
お兄たんだったと思います。
そうか。
もっと言うたら鬼玉やったと思います。
鬼玉やった？
はい、鬼玉でしたね。
ちょっと待ってや、ザナミ勘左衛門。
うん。勘左衛門。
いやでも、いや今ちょっと俺植木のおじきと LINE やり取りしてんねんけど、おじきはそういうふうには言ってないかな。
あ、それだってあれでしょ、駿河城御前試合で、うん、の生きにでしょ。
あ、そうそうそうそうそう、
あの駿河城御前試合カイナっていう漫画ですから、ね、
あ、
さか俺が見た、
うん、あ、そう、原作の方では
そうそうそうそう、そうそう。
あ、カイナではそうされてんねや。
いや、なんか、カイナ、まあ、ちょいちょいちょっと違うこともあるみたいで。
そっちの方がやばいって思ってそうしたんかな。うん、
多分、やっぱ極端にというか、
うん、
あの、見どころになるようにやったんじゃないかなっていう。
あ、いとこって書いてるわ。
うん、あ、いとこなんや。
うん。
あ、じゃあ、まあ、お兄様って言ってもおかしくないか。
そうやな、確かに。
うん。そうそう。なんか家の前で、その、絹が遊んでて、
うん、
で、お兄様が、
うん、
お兄様何やったっけな、まあ、おばさんかな、
うん、
そう、美しいおばさんがいて、
うん、
でその人にその自分の性癖を打ち明けて、
ああ、そうそうそうそうそう、う
ん。風呂場でおばさんに抱きついて、
うん、
なんか、俺を助けてくれよみたいな感じで、
うんうんうん、
おばさんと裸で抱き合ってたら、
うん、
なんか親父帰ってきて、
うん、
お前ら何してんねんってなって
そうやわな。
で勘左衛門がイエー言うて家飛び出していくんですけど、
うん、
その家の入り口にたまたま庭遊びしてた絹がいて、
うん、
でその絹をこう跳ね飛ばして逃げていくんですよね、
うんうんうん、
で絹はその羽突き飛ばされた先に岩があって、
うん、
で顔に大きな傷を負ってしまうみたいな。
あ、絹が？
はい。
へ
え。そういう因縁があるみたいな。
あ、そういう因縁なん？
いや、まあそういうそれだけの因縁ではないですけど。
ああ、はははは。
まあまあそのずっとねお兄さんを探してて、
うん、
でお兄さんを殺すためにどんどん強くなるんですよ絹は。
うんうん。
剣の修行して、
うん、
で森の中で一人で剣の修行とかしてるんすよ、
うん、
で兄様をいつか見つけて殺してやるみたいな感じで言ってて、
うん、
クソ兄様をいつか殺して兄様みたいな感じになって急にオナニーのシーンになったりする、
ちょっとなんかあれやな。
そうだからカイナもカイナで、
うん、
結構極端な、
うん、
脚色されてるんですよね。
ああ、そうか。
うん。だからやっぱ極端な脚色をしたくなるぐらい、
うん、
やっぱりその原作がちょっとこう、
うん、
まあ原作が一番極端じゃないじゃないですか。
うんうん。いや、シンプルやから。
シンプル、そうそう。うん、シンプルな中に、すごいなんかやばい魂が、
うん。そうそう。だから多分読んでてこう隙間が結構多いから。
うん、
やけど片鱗みたいなのはちょっと匂わしてくるわけやん。このキャラってこういうキャラちゃうかな、うん、みたいな、
はいはい
はい、だから漫画家の演出によってはどんどん深めていくことができる原作なんやろな。
いや、そうですよね、
うん、
まあそれこそプルートゥーみたいな感じですよね。
ああ、アトムの、
はい、
うん、まあ手塚治虫の漫画自体もまあ昔の漫画やから結構シンプルやん、うん、深く語られてへんから、
ね、あんまり一人のキャラクターをこうね
掘り下げたりとかな
ね、現実っぽく掘り下げないですもんね、
うんうん、だから多分やりがいはあったんやろうな、ブルートゥーみたいな。
そうっす、うん、そうっすよね。いや、でもほんまになんかなんやろうな、バキとか呼んだら自分が強くなる現象あるじゃないですか、
うんうん、
まあまあ、自分が強くなったように錯覚する現象、う
ん、ホーリーランドとか、
ホーリーランドとか、
うん、
そう、なんか自分が強くなったような気になるみたいな、
うん、
でもシグルイを見ると、
うん、
なんかすごい、なんていうのな、自分も、まあ、たった一つの命を持ってて、
うん、
まあ簡単に、なんていうんやろうな、死んでしまうというかね、
うん、
なんかあんなに鍛えられたやつでもやっぱりこう真っ二つにされたりとかね、
う 俺はでも逆にちょっと非現実的すぎてあんまそこは考えへんかったな。
あ、そうなんですか。いや僕はなんか、なんやろうな、うん、あっけないし、
うん、
あっけないから、なんやろうな、なんやろう、どんだけ努力してもなんかしゃあないとか思わずに、
うん、
あっけない、でもだからこそ毎日一日一日を大切に生きようって思いましたね。
あ、俺はシグルよ、もう単純に面白おかしく読んだわ。
なるほどね、
うん、あ、面白おかしいって思って読んでたわ。
僕やっぱいちいちなんか教訓めいたことを受け取る癖があるんですね、
う
ん、
あ、
漫画から、
うん、俺はそんなないかな。あの教訓はないで、あのいろいろ影響というか、
はいはいはいはい、
響くもんはいっぱいあったけど、
はいはいはい、
うん、
そうか、教訓は別ない。
教訓は俺はなかったわ。
そ
う
か、
うん、でもすごい面白かった。
いやー、すごい面白かった、まあ、しかもね、僕はあの、うん、1回も読んだことない漫画だったんで、
うん、いや楽しいよな、ね、それは。
いやもうね、うん、一瞬で読みましたね、
うんうんうん、
1日で全巻読んで、
うん、
ほんで次の日とかにまた2週目読んだりとか、
うんうん
うんうん、もう止まらなくなりましたね、
うん、
でも駿河城御前試合についてもうウィキペディア見まくったりとか、うん、
あ、はいはいはい、
うん、ね、という感じでしたね。
はい
はい、
さあということで、しぐるいは、
はいはい、
あ、なんかまだ喋ったことあった？
いやいや、今なんか、
うん、
という感じでしたね、よし決まったって思ったら、
うん、
なんか無になって、
いやいや俺ごめん、あのヒロキが言ってくれると思って待ってしまったわ。
タイガさんなんか階段一段降りたみたいな音聞こえたし、ギギギギギギギ
それお前の意識の音じゃない？
裸足の弦じゃない
よ。一個下に降りてもう落ち着いたモードに入ったなって、
はい、いやいやいや、そんなことないです、うん、はい、まあまあそんな感じで本当に、
はい、
あの、はい、大満足で、
はい、
まあまあ、あのもろくそネタバレしてますけど、
うん、
まあネタバレしてようがしてなかろうが、
うん、
まあ多分この話を聞いて読みたくなる人もいるかと思うんでね。
そうそう、これはもう永遠の力とかもあるから。
そうですよ、
うん、
やっぱお話動向って今あらすじ喋りましたけどね、
うん、
絵を見て受ける力ってのがでかいですから。
そうそうそう、
ぜひぜひ読んでくださいということでね、はい、
読んでください。
はい、
はい、
いやー、ということで、
はい、
次回の漫画は、
はい、はい、次回はですね、
はいはい、
古谷実の、
お、ついに来た。
そうですね、
やっぱ、うん、
ヒメアノール。
おお、
うん、
古谷実先生のヒメアノール。
そうですね、
まあ、これはあの最近ね、あの宮沢りえ先生と結婚した、
うん、あ、そうそう、郷森田、ね、
あの郷森田くんがね、うん、あの映画に出演されて、
うんうん、
ちょっと話題になりましたけれども、うんうんうん、やっぱちょっとね、古谷実の作品っていうのはやっぱり漫画を語る上では一個やっときたいなっていうのがね、
うん、そう、この作品ってお互い読むの初めてなんよな。
この作品は初めてですね。
そうだな、俺も初めてやん、読んだことなくて全然、
うんうん、
で古谷、俺に関しては古谷実ってもう稲中と稲中の次の僕と一緒しか読んだことなかった、うん、
なるほど。
でこうシリアスなやモードになってからの古谷実全然知らんかったから、
うんうん、
まあ、いつか読みたいなっていうのはあったからちょうどよかった。
あ、いいですね、
うん、
まあまあちょっと僕まだ読んでないんで、うん、ちょっと どっち側の作品なんかまだわかんないんですけど。
ああ、そうかそうか、
あの胸クソ系なのか、
うん、
まあちょっと人生哲学系なのか。
あ、はいはいはいはい、
それはたまた単純なね、ギャグ漫画なのか、
うんうんうん
うん、まあ、ちょっと楽しみなところなんですけどもね、
はい、
一応まあ青春の思い出としては僕はやっぱり、
うん、
あのグリーンヒルとかね、
あ、そこら辺も読みたいね、
シガテラとか、
うんうんうんうん、
まあまあいろいろ読みましたけども、
うんうんうん、
まあ、とりあえずヒメアノールということで、
はい、次回は
そうです。はい、じゃあ次回もぜひ聞いてくださいということですよね。
お、はい、そうですね、
はい
というわけ、え、なになになに
いや、もう笑ってただけ。今日どうしたんですか、最後いきなり探るじゃないですか。
いやいや、なんかちょっと言いたいことあったらなんか全部吐き出しといてほしいなと思って。
いや大丈夫。
大丈夫。
いや僕も、うん、全部吐き出せました。
ごめんごめん、ちょっとおじさん気使っちゃった。
そうですね、うん、なんでやねん。
はい、ということで、じゃあまた皆さん次回来週でお会いしましょう。
はい、
はい、さよなら。